Yeah, that was a big news.
それは大きな、ニュースとなりました。
When I was turning on the wide show, like TV,
テレビをつけてちょっとワイドショーを見てたら、
like all the news are about him.
もうそのニュース、そのことについてばっかりやってました。
So I was explaining what it was to my wife.
あ、それを、私の妻にも、妻にそれを、説明してました。
Because like his face was on TV all day long.
もう彼の顔がもう毎日一日中流れてるから。
Because my wife is not a Japanese, so she doesn't get it, right?
そう、私の妻は日本人じゃないので、それ何起こってるのかよく分かってないので。
So I say like, oh, he's a guy from idol group.
彼はもう超有名なアイドルグループの一員で。
And then my wife is like, really?
彼女は、え、本当に？
Because he's like, ajoshi, あ、女子が、あ、女子の、あの、おっさんやんって。He's an old man!
ねえ、おっさんやんって言った方がいい。
But like, this old man, you know, had like forcefully engaged with this high school student sexually.
この、おっさんの40代の男性が、高校生の女の子に、セクハラ、行為をしたということで、
And then he had to quit, or he basically got kicked out from Jenny's 事務所 that Jenny's like celebrity agent.
この芸能事務所からちょっともう追い出されるような形になってます。
So, when I heard that news, I felt really sad.
このニュースを聞いた時に本当に悲しくなりました。
Because like, I thought I liked him.
なんとなく彼のこと好きだったのに。
He's like a very good, you know, guy, fresh, you know, he's like very kind, funny, but genuine, you know.
なんか優しくて面白そうで、そしてなんか純粋なに生きてるような感じに思ってたので。
So when I heard the message, I feel sad and I felt really like betrayed.
本当悲しくてなんか裏切られたような気持ちになりました。
You know, like you're from this boys band. He's not boy, but he's from boys band, and like you know, I liked you, you know.
本当に大き有名な、グループに属していて本当に好きだったのに。
But then at the same time,
同時に、
at the same time I was really sad and angry, but there was a slight feeling that inside of me saying like, yeah, I understand.
なんか彼にニュースを聞いたときに悲しくてまたもう腹が立ったりもしたんですけども、なんか内側にはなんか少し分かるような気もするっていう気持ちも少しありました。
Because like he is a celebrity, he is surrounded by beautiful people, and there is always temptation around him, right?
彼はもう有名人なので、もう周りには美しい女性がいっぱいいて、誘惑もたくさんそれだけ多くあったと思います。
And I imagine like when he's going through a severe stress, there's like a he couldn't resist, you know, and then he just fall into the temptation.
そして大きなストレスに本当にさらされているときにそういう誘惑に引っかかってしまうということはなんとなくイメージができたんです。
Yeah, I think as we live our life long enough, we understand the gravity of temptation.
私も長く人生を生きていると少しずつ分かってくるのはそのこの誘惑の引っ張る力の重さ、大きさだと思います。
So the world would tell us, right? Like when you experience unbearable stress,Or having a bad day, maybe it's okay for a few drinks.
だけど、この世の中でが私たちに伝えてくるのはそういうもう大きなストレス抱えてるんだったら、一杯ぐらい飲んで、気を晴らしたらいいじゃないとか。
Maybe one drink goes to another drink, and then another drinks, and then becoming like you, people get drunk all the time.
そして、一杯が二杯になり、三杯になり、そして、酔っ払ってしまって。
If you're having a bad day, it's okay to drink and lose yourself in alcohol. That's what the world would tell us.
もう本当に疲れ切って、もうストレスばっかりの時なんかもう自分をもう解放して、もう好きなように好きなことをやればいいじゃない。
Yeah, it's a kind of norm of our society.
私の社会はそういう言葉を、そういうメッセージを私たちに投げかけてきます。
And we kind of walk on this fine line between we shouldn't and maybe we should daily.
私はいつもしてはいけないこと、そしてすべきことの間でいつも戦いがあります。
At Crossroad, we are now in a series called Saints.
クロスロード教会では今、この4月、聖徒というシリーズを続けています。
And we have been learning that we are already saints, and then, when we accepted Christ as our Lord and Savior, because the works that He has done for us made us holy.
そして私たちはこの過去何週間かけて私たちがイエス様を信じたときに救い主と信じたときにイエス様が私たちのためにしてくださったことによって私たちはもうすでに清いものとされているんだってことを学んできました。
It's not too much of what we did wrong or what we did right, but because of faith that we have in Christ, we are holy.
私たちがどれだけ間違ったことをしてきたか、もしくはどれだけぐらい正しいことをできたかに関わっているんではなくて、私たちがイエス様に信頼を置くっていうことに全てがかかっているんです。
So when we accepted Christ, we're actually being installed in a position as a children of God.
そして私たちがイエス様を信じるときに私たちは神様の子供という立場に置かれるんです。
So through this new identity, we behave differently and we act differently.
そしてこの自分が何者とされているのか、神様の子供とされているんだということを理解し始めるときに、私たちの考えや行動が変わり始めるんです。
So, orphans and slaves steal, right?
こう、孤児やまた、奴隷のような身分だと考えていたら盗んだり、悪いことをします。
But then princes and princesses give because they have plenty.
だけど、プリンス、王子様や王女様たちは、そういうことをするんではなくて、豊かに持っているから、豊かに与えることができます。
So, based on our identity, our action changes.
私たちが自分がどういう存在であるかっていうのを認識するときに、私たちの行動が変わっていくんです。
So, if you think you're orphans, or if your identity is orphan, you tend to steal and covet, for other ones.
もし、私たちが自分が孤児のような、身寄りのない人のように自分を考えているなら、自分のところに集めようというふうにしてしまいがちになります。
But if we know that we belong to the king, there is plenty in the palace.
もし私たちがそうではなくて王様の家に属している王様の子供なんだということをはっきりと認識するようになるなら私たちはそこの家には豊かにもうすでにあるので、与えることを与えるという行動にそれが現れてくるんです。
Yeah, so the identity is very, very important.
ですからそういう自分の身分を知る自分のアイデンティティを知るということはとっても重要なんです。
And then maintaining in that identity is also important.
だけどそれと同じぐらい重要なことはその立場に居続けるその身分の中に生き続けるということが大事です。
So, this celebrity guy, when he were going through a difficult time, he picked up alcohol and just like shoved it in and lost his mind.
この先ほど話していたそのアイドルグループの男性は本当にストレスを抱えて疲れていた時にアルコールに頼ってしまってそれで自分のコントロールを失ってしまいました。
But then that's not what we do as a Christian.
だけどクリスチャンとして私たちはそのような方法を選ぶ必要がないんです。
When the life takes its toll on us, we don't try to drink to lose ourselves, right?
私は人生の中で本当に難しいことが多いかかってきたときに、襲いかかってきたときに、私は、アルコールに頼ったり、なんか、そういうものに頼って解決しようとはしません。
Instead, we go to God and we find ourselves.
でもそうではなくて、私は神様のもとに行って、私たちが自分がどういう存在であるかっていうのをもう一度思い出すんです。
So today we would like to study the passage together.To see how we can always stay spiritually sober and choose God's will over solutions of this world.
ですから今日はこのメッセージを通して一つのパッセージから一つの聖書の箇所から一緒に学びたいと思うんですけども、私たちが霊的に目覚めている、いつもこう目を覚ましていることができて、神様のこの世が与える解決方法ではなくて神様の御心に従っていく選び取っていくということをどうしたらできるのかそれを学んでいきたいと思います。
And then let's read the scripture together. Today's passage is Romans, chapter 12, verse 1 and 2.
聖書今日は新約聖書のローマ人への手紙の12章1節2節です。
I'm going to read it. It says, Therefore I urge you brothers and sisters This urge means encouraging you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will.
日本語で読みます。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。
Let's all pray.
お祈りしたいと思います。
Father, we just want to thank you so much for this time to remind ourselves of who we are.
神様、今日私たちはこのようにしてこの場所で私たちがどういう存在であるのかを思い出すことができる、そういう機会が与えられて本当に感謝します。
Thank you so much for the law to observe Sabbath. Otherwise we will always forget who we are.
本当に神様、あなたが安息という、律法を私たちに与えてくださり、本当にそれによって私たちが毎週ごとに自分がどういう存在であるのかを思い出す機会をあなたが設けてくださったことをありがとうございます。
Holy Spirit, we ask you to really speak to our hearts.
聖霊様、どうぞ私たちの心に語ってください。
Holy Spirit, let us all understand the mystery of this passage together.
今日私たちがこの聖書箇所から本当にあなたの語ろうとしておられる真理を悟ることができるように、受け取ることができるように、聖霊様助けてください。
We lift up this time to you in Jesus' name.
この時間あなたの御手に委ねて、イエス様の御名によって祈ります。
Amen. So today we will be talking about the three points of how we can stay spiritually sober and choose God's will over this world.
今日は、3つのポイント、霊的に目を覚まし神様の御心を選び取る3つのポイントということを話していきたいと思います。
So, the another title is Holy Discernment of ABC.
で、今日のメッセージタイトルは聖なる見極めの ABC。というタイトルです。
I spent a lot of time.
このタイトルつけるのにすごい時間かけたんですけど、
ABC。
ABC。ABC でちゃんと ABC でポイントを作るのにすごい時間かけたんですけど。
So, first point, it's not important, but it will
help. それは重要じゃないんですけど。
It will help us to remember, right?
まあ、それが皆さんが覚えていることの助けになったらいいなと思って。
So, the first point is A.
じゃ最初のポイントは A。
Acknowledgement.
それを認めるということ。
So, what one said before, first step in solving a problem is recognizing there is one.
ある人が言った言葉でこういう言葉があります。問題を解決する最初の一歩は問題があることにまず気づくことだ。
Do you agree?
皆さんもそう思いますか?
If you don't, there's a lot of things that I do wrong.
私が間違ってしまうことたくさんあるんですけども。
Especially for me, I do many things wrong in the eyes of my wife.
私の妻の目にとって間違った行動というのはたくさん私はしてしまうんですが。
But I don't change myself.
だけど自分を変えることがなかなかできないで。
Because I don't agree with her.
それはなぜかっていうのは、その彼女が言ってることに同意できないからなんです。
I don't think there's a problem.
で、自分は問題はないと思ってるから。変えたくないんです。
But she thinks there are a lot of problems.
だけど彼女はから見たらたくさんの問題がそこにあると思ってるんです。
But if I admit, right, there's a problem.
だけどもし僕が、それを認めてしまったら他の問題が起こります。
yes. そうは言ってないけど、that's true. yeah, I didn't say that, but he's really cool. Yeah, right. But anyways, so. I don't want to accept there's a problem, but if I accept it, she thinks, oh, that's the first step of solving a problem of me, right?
で、なぜかっていうと、もし僕がその、ここに問題が、自分に問題があるということを認めてしまったら、彼女にとっては、本当にそれが 解決のスタートになるから、っていうことが僕にとってはあまり、もう一つの問題なんです。
So we all have to admit that there is a problem, right?
だけど私は問題があるときにそれを認めるってことは必要ですよね。
So maybe this is a good time. This is your safe environment.
ですから今日この時間っていうのは本当にそれを認めるっていうことが本当に一番いいタイミングじゃないでしょうか。
So maybe turn to your neighbors and then tell each other you have a problem.
What?
隣の人に向かってですね、あなたには問題あるよって言ってください。
あるある、
ある
あるよ、あるある、
あるね、あるあります、ごめんなさい。ね、when I see the couples, you guys are enjoying too much, but、
まあ、カップルはですね、夫婦の人たちはそれをお互いに会うのがすごい楽しそうなんですけど。
yeah, this is a church, okay, don't fight.
Right、教会なので、今は喧嘩しないでください。
But I think it's important to know there's a problem.
だけど、確かなことは問題があるときにそれを認めるということは本当に大切です。
And acknowledging itself is also very important.
そして、同じように自分自身を知る、自分自身を認めるということがすごい大事です。
Because when you acknowledge there is a problem, you start thinking there's a way to give solution.
もし私たちが問題がそこにあるということを認め始めたなら、私たちはどうすればそれを良くできるか解決できるかという方に私たちは考え始めることができます。
So, when we live this world as a Christian, we all start sensing there is a warfare between the world of this world and the kingdom of God.
私たちがクリスチャンとしてこの世に生きている中で、私たちはその子には本当に戦いがある、戦場があるということを感じます。それはこの世の中の王国と神様の国という王国の戦いです。
If you are a Christian, long enough to be a Christian, like, as soon as you decide to do something for God, there's another force to try to drag you into the power of this world.
クリスチャンとして生きている中でこういう風に感じたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、なんか神様のためにこれをしようって思った、それをしようと思って決めたのに、その瞬間他のところから、それをやめさせようとする、それをストップ、そう引き下ろそうとする、引き落とそうとする、そういうなんか力が、何かそういう誘惑がこう入ってくるということを感じたことがあるんじゃないでしょうか。
So for example, when I was a single、
例えばですけども、私が独身の時、
When I was single, I'm a good looking guy still, but I was better looking when I was single, young.
まあ今でもそうなんですけども、まあ若い時はもっとハンサムだったんです。
You know, and then I felt God was telling me to stay single, like pursuing, the relationship with God alone.
だけど、若い時っていうのは、神様が自分に、まあ、独身で居続けて、もう神様との関係だけに、留まる、そういう風に求めてるんじゃないかなって感じてたんです。
So I decided to myself,I'm not going to date or hang out with other girls for next three years.
で、それで決めたのは、私はもう次の3年間女の子とデートしたり、しない。
うん、そうそう。As soon as decided to do that,
それをそうするぞって決めた途端、
there are a few girls coming around.
その途端、なんか何人かの女の子が僕の方に近寄ってくるんです。
Hey!You don't have to do that.
Hey.
You don't have to do that. Like, so, ne. So the girls start, is my wife here? So like, girls start coming to me and I start like being shaken and like, no. I'm devoted to God. No dating policy right now. Sorry.
だけどその時に、ちょ、待って、今僕、神様と、デートし、女の子とデートしないっていうポリシーを取り決めたところだった。ダメだ。
But then, like, because my conviction was weak, I started, like, drifting to these cute girls.
だけど、その、自分でそれ決めたそのことに確信があんまりなかったので、こう、ふらふらと揺れて、だんだんとそっちの女の子たちの方に思いが動いていってしまいました。
Maybe this message will be different time and different place for maybe singles.
この具体的な話は、なんか独身者の集まりとかでなんか詳しく話したらいいなと思うんですけど。
But then the important, my point is here, if you decide to live for Jesus, live for God, there's a force that prevent you to do so.
だけど、重要なことっていうのは、私たちがイエス様に従って生きよう、神様に自分の人生を捧げようっていうふうにしようと生きるときに、それを、逆の方向に引っ張る力がこの世の中にからかかってくるということです。
So acknowledging this unseen battle itself would actually help us to better prepare.
ですから、この目に見えない戦いがあるんだっていうことを認めるっていうことは、私たちがその戦いに備える助けになります。
Right, because if there is the force that is against us, we try to put our guards up.
もし私たちが自分に向かってくる攻撃があると分かってたら、私たちは防御を固めることができます。
But if we are really not aware there is a battle, and then we don't have guards up, we will just getting hit all the time.
だけど、もしそれに気づいていない、認めていないならば、私たちのガードは、防御はいつも下がっていて、もう撃たれまくってしまいます。
So today's passage actually reminds us there is the another world, this world,attacking the people of the kingdom.
ですから今日読んだ聖書箇所にもこのようにありました。この世の中の王国があって、神の国に生きる人たちを攻撃しているんだということです。
But then, this kingdom has a better and greater and perfect, plan for all of us.
しかし、私たちは神様の国の中には、本当に私たちにとってより良い人生、より良い計画があるということを私たちは知っています。
But the point is, we wanted to live in the kingdom, but there is a battle.
私は本当にこの神の国の中に行きたいと思うんだけども、その時には戦いがあるのです。
So in the midst of all that, today, Apostle Paul speaking to the saints of Rome by saying,I urge you, I encourage you, to give yourself, offer yourself as a living sacrifice.
そこでパウロはそのような戦いの中にいるローマの町の聖徒たち、クリスチャンたちに、このように言っているんです。あなたたちにこのように進めます。神様の生きた備え物として自分自身を神様に捧げなさいと。
Because the battle is real.
なぜなら戦いというのはそこにあるからです。本当にあるからです。
That is why we need to be always sober, to be awakened that there is a battle.
ですから私たちは霊的にそれを目を覚ましている必要があって、そこに戦いがあるんだということをに気づかなければなりません。
So one thing that once we acknowledge there is a battle, we will try to prevent that.
もし私たちが戦いがあるということにを認め始めるなら、私たちはそれをそこから自分を守ろうとし始めます。
So acknowledging is the key.
ですから認めるということが本当に大切なポイントです。
But also there's one more acknowledgement that actually help us to fight this battle positively.
そしてもう一つ認めるということの中で大事なことがあります。それが私たち本当に、ポジティブな方向に私たちを守ることになります。
So the verse one says, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice.
一節にこのようにあります。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。
So there are a few important phrases here.
ここに重要な大切なフレーズがいくつかあります。
First phrase that is, I wanted to get your attention is, in view of God's mercy.
まず一つ目の大切なフレーズっていうのは、神の憐れみのゆえにということです。
Do you know what mercy look like?
皆さんはこの憐れみというのがどういうものかご存知でしょうか?
The mercy is the posture of showing kindness and understanding.
この憐れみというのは、誰かに対して、優しさ、そして理解を示すという態度を取ることです。
So God understands all of us.
ですから神様は私たちの置かれている状況が本当に全て理解してくださるということです。
He knows there's a temptation. He knows there's a battle within us.
そして神様は私たちのうちに、私たちの生活に戦いがあること、そして誘惑があるということをご存知なんです。
He's not like a coach that is like standing in the side of a basketball court and then telling player, you suck! You shouldn't play like that!
神様はバスケットボールのバスケのコーチみたいな方じゃなくて、バスケのコーチっていうのはそのサイドラインに立ってプレイヤーに対してそうそれ何やってんだお前そんな風にやったらダメだとかっていう風に言うんですけど、神様そういう風なお方じゃないんです。
Our God is like a father who is sitting in the seat and they're cheering for his own child.
でも神様っていうのは、神様は、お父さんのようなお方で、本当に椅子に座って本当にそのこういつも応援してくれているっていうそういう感じのお方です。
If he's like a father, he will not look at mistakes that you make.But he will always search for the things that you did good.
お父さんっていうのは本当にその子がした間違いばっかりを見つけるんじゃなくて、その中にも良いことがあるなら、その中に良いことがしたならそれを見つけようとします。
So acknowledging his mercy actually help us to live boldly.
ですから神様の憐れみを本当に認めるなら、知るようになるなら、私は大胆に生きることができるようになります。
And then on top of that, Paul says, to offer, I urge you to offer yourself.
そしてパウロは、あなた方の体を、捧げなさいというふうに言ってます。
In the original language, this to offer has an interesting nuance.
この聖書の箇所の言語ですね、最初に書かれた言葉の使われている言葉は本当に、ちょっと面白いニュアンスで書かれています。
これ捧げなさい。To offer is actually not just one time offer, but like continually trying to offer yourself.
ここで捧げなさいって言ってるのは一回捧げて終わりというようなニュアンスではなくて、捧げ続けなさいと、ずっと続けなさいというニュアンスの言葉です。
It's more like keep on trying to offer your body.
捧げ続けることを諦めてはいけない、それをやり続けなさいという言葉
です。
なぜなら私たちには神様の憐れみが与えられているからです。
So acknowledging it meant of God's mercy, and He knows that we might fail all the time, but He's encouraging us each time. Try to offer yourself. Try to do your best. That actually help us to be bold.
ですから神様が、私たちがもう毎回それ失敗するかもしれない、毎回、こう神様に捧げるのが失敗、うまくいかないかもしれないのが分かっているけども、神様は私たちに憐れみをくださって、私たちに、応援し続けてくださって、私たちを励まし続けてくださるんです。
So first point is actually acknowledging there is a battle, but then God knows our weakness, but He keeps giving us chance to thrive.
で最初の大きなポイントでこの認めることっていうのは、まず私たちがこの戦いがあるということを認めますけども、神様が私たちのうちに戦いがあるということを知ってくださり、そして、神様が私たちが失敗何度失敗してもそれはやり続けられるように、挑戦し続けることができるように応援し続けて励まし続けてくださるということを認めるということです。
So second pointis actually starting from B, so A, B, C, B, right?
二つ目のポイントは A, B, C の B です。
Be intentional.
意識すること。
So, like, be for be intentional. Yes. So, be intentional. That's very important, right?
意識すること。こう、意図的にするということはすごく大事なことです。
We need to be intentional about every choice we make as a citizen of kingdom.
神の国の民として本当に私たちがする一つ一つの決断すべてにおいて意識的であること、意図的であるということは本当に大切なことです。
Even though we are in the battle every day, but we can always choose God over this world.
私たちは毎日の生活の中で戦いがあるけども、私たちはこの世を選ぶんじゃなくて神様を選ぶということができるんです。
I want to draw your attention to verse 1, right?
皆さんもう一度一節に注目してほしいんですが、
So to offer your bodies, keep on offering your bodies as a living sacrifice.
この自分の体を神に受け入れられる生きた供え物として捧げなさい、捧げ続けなさいと言ってます。
In the last part it says, this is your true and proper worship.
そして一番最後に、それこそがあなた方の霊的な礼拝ですと言ってます。
So in an English translation, it says true and proper worship.
英語の訳では、真実の正しい方法の礼拝ですというニュアンスで書かれていますね。
In Japanese translation, it's more like spiritual worship.
だけど日本語の訳では霊的な礼拝というふうに訳されています。
So, but then like original nuance is more leaning towards English translation, true and proper.
だけど、元々の書かれた言語では英語の真実な正しいやり方の礼拝ですというニュアンスの方が近いと思います。
So the true and proper worship is actually a one Greek word.
この英語では true and proper 二つの言葉に分かれているんですけども、元々書かれた言語では一つの言葉です。
So this word is logikos. That's a Greek word.
ギリシャ語のロギコスという言葉が使われているんですが。
And then if you know English better, I think you will know what this logikos sounds like.
もし英語を分かる方がいたら、このロギコスという言葉が、他の英語の言葉になんか似てるんじゃないかなっていう、気づくかもしれません。
So logikos has the same root for like logics.
このロジック、論理的という意味のロジックという言葉の根になっている、元になっている言葉です。
So, logikos, proper, true and proper worship looks like more rational, reasonable worship.
ですから、ここでパウロが言っている、真実で正しい、礼拝ですということは、論理的であり、本当に、するに値する、もそういう論理的なことなんです。
When you hear that kind of worship, what would you imagine?
ここで生きた霊的な備え物として自分を捧げる、それが礼拝というふうに聞いたら、皆さんどのようなイメージを持つでしょう?
If it's like rational worship, it will like... It sounds like very robotic, right?
なんか論理的っていうことを考えたら、なんかこう、もうなんか一定の動作をするロボットのようなイメージが想像できるかもしれません。
Yeah, so Paul is not actually talking about us to be a cold and robotic Christians, right?
だけどパウロはここで私たちにそういういつも同じような行動動作をするロボットのようなクリスチャンになるようにと言ってるんではないんです。
He's more like every moment of life, he's encouraging us to be reasonable.
ですここでパウロは私たちに毎日の生活の中で一つ一つの決断において本当によく考えてそれをするように意識するようにということを言っているんです。
There are lots of battles in our life.
私の人生にはたくさんの戦いがあります。
And we need to make choices, a lot of choices in our life.
そして私はそのたびたびに何かを決断して何かを選び取っていかなければなりません。
And maybe I don't know you, but then do you make choice becauseDo you make choice because like you feel like that's right, or do you make choice you based on like hours of consideration?
皆さんは何かを選ぶとき、何か決断をするときにどういうふうに選ぶでしょう。なんかこれが正しいような気がすると言って選ぶのか、もしくは何時間もかけてこれが正しいに違いないというふうに選ぶのか。
So Paul says, do not just choose just because or simply emotionally you feel like, oh, that sounds right. And he's saying, don't do that, but choose because your understanding of the gospel.
パウロはここで私たちに言っていることっていうのは、私たちが何かを選ぶときに、なんかそれが正しいような気がするっていう感覚、感情でするんじゃなくて、正しい知識に基づいて、それを選びなさいということです。
Yeah. So it's like our worship is very rational action.
ですから礼拝というのは本当に、理性を伴う行動なんです。
So every fight that we pick in our life, every decision that we make, every life choice that we need to choose, do it because of our spiritual understanding of the gospel.
ですから私たちが言葉を発するとき、その一つ一つの言葉に対しても、私たちが何か人生大事な決断するとき、一つ一つに対しても、私たちは福音、っていうのはどういうものなのかっていう理解に、正しい理解に基づいて、それを行っていくことが大切だということです。
So when you think about like, now we are child of God, what does it mean by that?
だけどじゃあ私たちは今は神様の子供とされているんだということは私たちにとってそれはどのような意味を持つんでしょうか?
Now we have freedom in Jesus. What does it look like?
聖書の中で私はキリストにあって自由とされているっていうふうに書いてあるけど、それは私たちにとって実際的にどういうことでしょうか。
And I'm like, we know that we belong to God. We are God's eternally. How does that manifest in my life?
そして、私は神様のものとされた、永遠にも神様に属しているんだって言うけども、私はそれを人生の中にどのようにそれが現れてくるんでしょうか。
So if we understand those questions that is based on the gospel, we can make right choices.
そして私たちはこういうような質問に対して、福音から正しい答えというのを知れば、理解すればするほど、私たちは、その、神様が望まれていることを選び取っていくことができるようになっていきます。
So, like, choosing God's way, God's will, actually help us to stay sober as a Christian.
ですから神様の御心がどういうことなのか、神様は私たちに何を望まれているのかということを知るということが、私たちが霊的に目を覚ましている本当に助けになります。
So, like, I'm going to share a little bit of myself too, but then, my mom is Korean, but my dad is Japanese, but he doesn't really like Japan, but he lives in the States for a long time, and he doesn't want any Japanese culture within our home.
私のちょっと生活、育った環境を少し話したいと思うんですけども、私のお母さんが韓国人で、私の、お父さんが
日本人
なんだけども、まあ、アメリカで育っている期間も長くて、自分の家には日本の文化っていうのは全然入れたくない、そういうような、家庭でした。
So I was very culturally confused.
ですから私はどの文化を受け入れればいいのかすごい混乱してました。
Because when I go to 小学校、like elementary school,
小学校に行くと、
they celebrate 子供の日、
なんか子供の日という行事があってそれをお祝いしてたり、
like Cinco de Mayo kind of thing, or like when 七五三、if you are like five, six, five, seven,
例えば日本の文化では七五三をなんかお祝いするという文化があったり、
we celebrate that, and then,
だけど私たちの家ではそれをお祝いすることは決してありません。
So like, even in Korean culture, we don't really do this now, but Korean culture, they don't lift a rice ball and eat.
韓国の文化ではご飯の入った茶碗を持ち上げて食べるということはしないんです。
They just leave it on the table and then eat with spoon. That's like Korean culture.
テーブルに置いたままでスプーンですくって食べるっていうのが韓国の食べ方なんです。
So when I was eating my 給食 lunch at school with spoon, they look at me weird.
ですから私が学校の給食の時間にそのように食べているとみんななんか、おかしな目で見てきます。
クニ君変だよ。You're strange, Kuni. Like that looks really lazy and.Not proper.
でも日本人からしたらそれはなんか怠けた食べ方のようで、なんか正しくない食べ方のようだっていうふうに見られてしまう。
So living in a different culture actually make me very confused.
ですからたくさんの文化に中にこう中で生きるということで私は本当に混乱がありました。
Well, another example.
他の例を挙げると。
So I grew up in Japan all my life up to 26.
日本で26になるまで、過ごして。
And then after that, I moved to California.
その後、カリフォルニアに移り住みました。
And I was a student there.
そこで学生となって。
ね、リベカちゃん大変だと思うけど、頑張って。
リベカちゃん、これから、大学に、アメリカに行くと思うんですけど、頑張ってください。
But Japanese, like, when Japanese go to foreign country, especially in America,There's a reputation of Japanese among Americans.
日本人がこうアメリカに留学したときに、このアメリカ人の中には、日本人ってこういう人なんだっていうそういう評判っていうのがありました。
Like Americans think Japanese are reserved.
アメリカ人たちはみんな日本人っていうのはちょっと受け身で、ちょっとこう一歩引いてるような感じっていうふうに考えていました。
And then, because Japanese don't really say their own opinions.
日本人は自分の思ったことを率直にこう言ったりなかなかしないので。
But then American culture, saying your opinion is a good thing.
アメリカの文化では自分の意見をどんどん言うっていうのは良いことです。
That's why in the classroom there's an argument all the time.
ですから学校のクラスの授業中っていうのはいつも議論っていうのが起こります。
So one day my finals test, I got my grade.
ある時にその、最終試験の学年末試験の結果をもらった時に、
And then I got B.
成績 B っていうのをもらいました。
This Asian context is unacceptable.
このアジア文化の中の考えでは B っていうのはあまり受け入れられない評価でした。
So I talked to my professor why I got B.
ですから先生のところに行って、なんで B なんですかって言いました。
そしたら、then like, he said like, Mr. Kuni, or Mr. Onishi.
先生は、大西くん。
You had A on your report, you have A on your exam, but then you don't really say anything during the class.
あなたの、レポートも A だし、テストの結果も A なんだけども、クラスの中であなた何も言わなかったから。
So we thought you have no opinion.
あなたは何の意見も持ってないと思った。
It's not true!
だけど僕にとって、私にとってそれは、真実ではありません。
So like from next semester, I start trying to say stuff during the class, but it was very difficult.
ですから次の学期から私はなんとか、議論の中に入って自分の意見を言おうとしました。
But then like Japanese, that's not cool.
だけどまあ日本人の自分にとってそれがすごい難しいことで。
That like intentionality is so important to live in a different country.
ですから、他の国で過ごすというときに意識的である、意図的に何かをするっていうことはすごい大切なことになります。
Because I spent my time, my 10 years, a decade in the States, I become more like opinionated.
しかし、10年間アメリカで住んだので、私はもう、自分の意見をすごく言うようになっています。
Now I'm back in Japan, everybody think I have too many opinions.
だけど、また今度日本に帰ってきて、それを同じようにしてたら、日本人から見たら、もう意見が多い人やな、というふうに思われてしまう。
そうそうそう。大変です。
大変。まあ、
So my point is, living in a different country, entering different country requires intentionality. You need to kind of push yourself to fit in that culture.
ですから、ポイントは、何か他の国に移り住むというときに、私たちは意識的な行動というのが求められているんだということを知ることです。
So when we become Christian and become a citizen of the kingdom,
私たちがクリスチャンになって、そして神の国の民の市民になったときに、
There are a lot of things that we are not used to.
私たちが今までしてきたやり方や方法とは違うやり方がある、んですけども、
And then we need to be intentional to learn and giving up our old patterns of our life.
ですから意識してそれを学んで、そして古い行動パターンというのを捨てていくということが必要になります。
By doing that, we honor God.
でもそれをすることによって私たちは神様にを褒め称えることができます。
You know, like the gospel, understanding gospel is the key for us living in the kingdom.
ですから福音というのがどういうものなのかというのを理解することが神の国に生きる中で本当に鍵となる大切なポイントです。
Because the gospel said we are children of God.
福音は私たちは神様の子供とされたんだと言います。
So we have now everything because the Father gives us everything to His children.
私は神様の子供として神様が豊かなお方なので私はもうその豊かさの中に置かれているんです。
The gospel says we are forgiven, so we are not bound to previous sins and shame.
そして私はもう過去の罪や恥からも解かれて本当に完全に許されているんだということを福音は私に伝えます。
And then the gospel also said when we are able to do that,We can please God for sure.
そして私たちがそのように生きるときに神様が喜ばれるんだということを喜ばれているんだということを確かに知ることができます。
When we triumph, God really loves that.
そして私たちがそれをにいつも取り掛かり続けるときに、神様は、喜ばれます。
Yeah, again, He loves it when He saw us that choosing life over death.
そして私たちが人生の中で死に向かっていくような生き方ではなくて本当に命に溢れた方向その生き方をするときにそれを選ぶときに神様は本当に喜ばれてそれをその選んだ私が選んだことを本当に喜ばれます。
So like, the acknowledging that, and then also be aware that we are now living in a different kingdom.
ですから、私たちにとって、今、私たちは、新しい国に移り住んで、生きているなということを意識することが大事です。
Be intentional daily. I'm a Christian. What we do matters to the kingdom.
ですから、毎日、私たちは意識をして、本当に私がどのように生きるのか、何をするかっていうのは、神の国の中で大事なんだということを、本当に考える必要があります。
And then that rational decision making is called worship.
そしてそのような意識的な、そしてよく考えた生き方、行動、その決断というのが私の捧げる礼拝なのです。
So we all come to Sunday service like this.
そして私は今こうして来ているように、日曜日の礼拝にやってきます。
And there are a few components in the service.
そして礼拝の中にはいくつかの要素があります。
But these components actually help us to choose God.Over old pattern of our life.
この礼拝の中で行っている要素の一つ一つが私たちがこの世ではなくて神様を選ぶ助けになります。
And when we give praises to God,
私たちが神様に賛美を捧げるとき、
Your grace is enough. Your grace is enough. Right?
神様の恵みは、私たち十分ですという歌を歌うときに、
When we are singing the truth of God, our soul hears that truth.
私たちがそのような歌を歌うときに、真理の歌を歌うときに、私たちの魂がそれを聞いています。
Yes, God's grace is enough.
そうだ、神様の恵みは十分なんだ。
That is rational understanding of God.
それが私たちのが意識的に、そして論理的に神様はどういう方であるかというのを理解する助けになっていきます。
Some of us barely made it today, right?
何かの人は、今日もうギリギリ来れたっていうような人もいると思います。
Life is so hard.
もう生活毎日忙しくて。
But then when you step into the presence of God, your soul start being awakened.
だけどもどんな中でもここに来るときに礼拝にするときに、神様の臨在の中に入ってくるときに穏やしの魂が目を覚まします。
Because the praises provoke the truth in us.
なぜなら賛美が私たちの内側に神様の真実を湧き起こさせるからです。
And there is a message like this.
そして、メッセージ、今こう聞いているようなメッセージがあります。
メッセージ will help us to shed light in the Bible and give us deeper understanding of the truth of God.
そしてメッセージを通して私たちは神様がどういうお方であるかっていう真実をより深く理解することができます。
So we all preachers try to study the word daily so that we can share those truth to you.
説教する、メッセージをする私たちっていうのは毎日聖書のことを勉強して、それをどうやったら皆さんに理解してもらえるか、それをどうやったら皆さんに、よりよく伝えることができるのかということを思って、毎日準備をします。
So that daily you can understand these principles and go back to God and casting your old pattern of life.
そしてそれによって皆さんが日曜日だけじゃなくて毎日の生活の中で古い行動パターンを捨てて神様に思いを注目を向ける続けることができるように助けになるためです。
And then there is a prayer.
そして祈りがあります。
And then prayer, when I was young, if I pray long enough, I can change God's heart.
僕は昔、長く祈れば祈るほど神様の心を考えを変えることができるんだというふうに思ってました。
Maybe like, not twice, but like 20 times. Maybe God will like, oh, this guy is nagging, maybe I'll give that to him.
2回祈るんじゃなくて20回も祈れば神様が、ああ、もうこいつしつこいから祈り叶えてやろうというふうに、思うんじゃないかと思ってました。
Definitely there are that kind of incident in the Bible too.
まあ聖書の中を見るとそういうような、ことも書かれていることもあるんですけど。
But if I live long enough as a Christian, I realize prayer is not to change the heart of God, but change our heart.
ですけれども、クリスチャンとして生きる中で分かってきたことっていうのは、お祈りっていうのは神様の考えや心を変えるためにするんじゃなくて、それによって私たちの心が変えられるためです。
And then our heart will be aligned with God's heart.
そして私たちの心が神様の心に沿うようになっていきます。
So the Sunday service is made for you to experience all these components.
ですから礼拝、日曜日に集まってするこの礼拝っていうのは、一つずつの要素が皆さんの毎日の生活でそれを思い出すことができるような助けになっているんです。
So like worship is very made reasonably.
そして、ですから礼拝というのはそういうふうに論理的というかよく意識されて意図的に私たちはそれを行っているんです。
But then, this is my challenge to all of us.
皆さんに、一つチャレンジをしたいと思うんですが、
Why don't we do that every single day?
私たちはそれを礼拝でやっていることを毎日することができたらどうでしょう。
Why don't we sing praises while you're about riding bicycle?
もう自転車に乗っているときに、賛美を歌ったらどうなるでしょう。
Well, maybe you preach to yourself while you are doing dishes.
お皿洗いをしているときに自分自身にメッセージを語ったらどうでしょう。
God is strong enough.
神様は本当に力強い方だ。
He washed my sin white as snow, like this plate.
このお皿のように私の心を真っ白にきれいにしてくれたんだ。
Like when you preach that to you yourself, you start hearing these truth.
そのように自分自身にメッセージを真実の言葉を語り続けるなら私たちの内側にそれが入っていきます。
And then daily life, maybe like when you're in the subway, like riding in the train, maybe people think you are sleeping, but maybe you are praying.
電車に乗ってる時に周りの人はなんかあの人寝てるなって思うかもしれないけども実はお祈りしてるならどうでしょう。
Maybe you running into the restroom number two and sitting and praying hard and your coworkers think like oh he's taking a big dump yeah
まあ仕事の合間にですねトイレに行って、個室のところに入って、長くお祈りしていたらまあこう同僚たちは何か、大きなビジネスをしているんじゃないかと思うかもしれませんけどもお祈りしてみてください。
So we can do this every single day.
それは私たちは今礼拝日曜日だけじゃなくて毎日それすることができるんじゃないでしょうか。
That's very important because Paul says that's our way of worship.
そしてそれが大切なのはパウロもここで本当にそれこそが私たちの生きた、礼拝ですというふうに言っています。
Not just trying to lose yourself by drinking alcohol but go to God.
アルコールを飲むのをやめることでなんか自分が損するとか自分を失うんではなくて私は神様に意識を向けるということです。
And then find ourselves in God, in worship.
そして礼拝の中で神様の元で私たちが自分がどういう存在なのかを見つけるということが大切なんです。
Like, I'm not saying you shouldn't drink.
皆さんアルコール飲んだらいけないというふうに言ってるわけではないんです。
I'm saying like, let's throw away the old pattern of our life.
私がここで言っているのは人生の古い行動パターンを捨てましょうということです。
But then choosing the habit, choosing values of the kingdom.
でもその代わりに神の国の考え方、価値観を受け入れましょう。これを持ちましょうということです。
So, last point.
最後の3番目のポイント。
C, ABC, C.
ABC の C.
See, champion God's will.
神様の御心を選び取るということです。
ちょっと無理やりですけれども。It was hard to craft these three points, by the way. But anyways, so the championing God's will, this is actually really important. Not only acknowledge there's a problem, but not only acknowledging, not only you're being intentional about like your choices, but three, you actually making choice, making God as your choice.
ただ問題があるということを認めるだけじゃなくて、それに対して意識的になるということだけじゃなくて、神様の御心を選び取るということが本当に大切なんです。
So instead of us going back to old life, but we want to be transformed to be likeness of Christ.
私は古い行動パターンに戻るんじゃなくて、本当にイエス様に似たものに作り変えられていくということが、本当に選ぶということです。
Verse 2, it says like renewing of our mind.
今日の聖書箇所の2節に、私の考え方が、こう、自分を一心によって、心の一心によって自分を変えなさいというふうに書かれています。
So, renewing of mind is very intentional.
この心を変える、思いを変えるというのは、意図的でなければできないことです。
And then you actually choose God over this world.
この世を選ぶんではなくて、神様を選ぶということです。
So when we are able to do all threes, be acknowledging and then be intentional and championing God's will, we are able to stay spiritually sober.
ですから、この問題があることを認めること、そしてそれに対して意識的に生きること、その選択を意識的にすること、そして神様、その中で神様の御心を選び取るということ、この三つのことを通して、私は霊的に目を覚ましていることができると思います。
So when you hear something like that, again, worship sounds very boring, very like, you know, robotic and legalistic.
なんか礼拝っていうことを聞くと、なんか、こう、機械的で、いつも同じことをして、なんかあんまり退屈そうな風に、見えたり聞こえたりするかもしれないけど。
But we wanted to really point out the fact that there is a relationship factor in that.
だけど、この礼拝という中には、いつも関係、という要素がいつもあるということを忘れてはいけません。
It's not just we, us following these orders.
私たちはただその順番に追って物事を進めてるんじゃなくて、
But we are having relationship with this truth.
私たちはこの真実なこと、真理との関係を私たちは、気づいていっているんです。
And I said this many, many times, but, the truth is not a teaching.But truth is a person.
何度か言ったことがあるんですけども、真理っていうのは教えのことではなくて、ある方のことです。
The truth is Jesus.
そして真理っていうのはイエス様のことです。
And then Jesus, when Jesus shared the truth, there is a space for us to learn from him.
イエス様が真理を語られるときに、そこには私たちが何か学ぶべきことがあります。
And then he has a mercy upon us.
そしてイエス様は私たちに憐れみを豊かに与えてくれます。
He understands our circumstances.
私たちの置かれている状況を理解してくださいます。
And he walks valleys of the shadow of death together with us.
もう本当に暗い死の影の谷を歩むときも一緒に歩んでくださるお方です。
He actually transforms us by making a decision together with us.
そしてイエス様は私たちと一緒に選択を毎日の何か意識的に選ぶことを助けてくださって私を作り変えていってくださいます。
If Christian life has to be done by yourself, we're set to fail.
私たちがもし自分の力でクリスチャンのとしての歩みをしていかなければならないなら私たちはもう失敗に定められているのと一緒です。
But Christ is with us.
でもイエス様が私たちと一緒におられます。
And then our motivation is not to live perfect life.
私の動機、私を動かす力、動機っていうのは、完全な、完璧な人生を生きるということではなくて。
Our motivation should be deepening the relationship with this truth, Jesus Christ.
そうではなくて、私の人生を動かしている動機が、イエス様との関係を深めていくということになることです。
Because we love him so much.We want to spend time with him.
イエス様のことが本当に愛しているので、もっと時間を一緒に過ごしたい。
Because we love him so much, that's why we wanted to know him the way that he lives.
イエス様のことは本当に大好きなので、イエス様はどう生きられたのか、イエス様はどういう方なのかもっと知りたい。
And spending enough time with him will make us holy.
そしてイエス様と過ごす時間を増えれば増えるほどそれを私たちの清さを確立させていくことになります。
So, this is an application today.
今日のいくつかの適用のポイントをお話ししたいと思います。
There are three steps that we share, right? Like acknowledging, be intentional, and championing God's will.
今日3つのポイントで ABC で認めること、意識すること、神様の心を選び取ることを話してきました。
But it all comes, boils down to this one thing.
だけど、一つのことにまとめることができます。
Have a relationship with Jesus.
イエス様と関係を築いてください。
Acknowledge that He's there with you.
イエス様がそこ一緒におられるということを認めてください。
And talk to Him.
イエス様と語りか、イエス様と語ってください。
Then when you pray, actually listen to the Spirit.
お祈りするときも、聖霊にどうぞ聞いてください。
Maybe he will say stuff that you never thought he would say.
こんなこと言うと思ってなかったというようなことを言われるかもしれません。
Christian life is not just mere boring following steps.
クリスチャンとして生きる人生というのはただ何か定められた道を一歩ずつ決められた通りに生きていくというようなものではありません。
クリスチャンライフ is dynamic relationship with this living God.
クリスチャンライフというのは本当に生きた生き生きとした躍動感のある本当に、命に満ちたイエス様との関係です。
Let's pray.
お祈りして終わりたいと思います。
Father, we just want to thank you so much for this morning.
神様、天のお父さん、本当にこの朝ありがとうございます。
Father, that, thank you so much that you are Father who understands us.
天のお父さん、あなたが私たちを本当によく理解してくださるお方であることありがとうございます。
Jesus, thank you so much that you are walking with us.
イエス様は私たちと一緒に歩んでくださってありがとうございます。
So Holy Spirit, we ask you today.
聖霊様、今日どうぞ私たちにお導いてください。
Help us to be aware that you are with us.
あなたが共におられることをいつも気づくことができるように助けてください。
Help us to be spiritually sober daily.
霊的に毎日目覚めて生きることができるように助けてください。
Help us to deepening the relationship with Jesus.
イエス様との関係が強く築かれていくように導いてください。
And give us strength to choose God.Over this world.
この世のやり方考えではなくて神様あなたに御心を選び取ることができるように力を与えてください、
so、we love you and offer our lives again and again.
あなたを愛しそして私たちの人生をあなたに捧げ続けます
In Jesus name pray.
イエス様皆によって祈ります
Amen.
アーメン